皆さんおはようございます。
おはようございます。
ケーブルテレビをご覧の市民の皆様、そして FM 放送を拝聴の市民の皆様、おはようございます。4番音島翔吾が教育長並びに市長に対して一般質問をいたします。第1点目は1月20日に教育委員会所管において発注をされました壱岐市立小学校消防施設耐震工事並びに壱岐市立勝本中学校耐震工事によるですね、いわゆる疑義に対しての真相究明に関してお尋ねをいたします。2月議会におきまして電気業者数社が私の自宅に訪れられまして、非常に疑念を払拭できない入札が行われたとの相談を受け、私が2月議会で動議として、提案を申し上げました。その説に私は教育庁の答弁に対し非常にですね、真に迫った答弁というのがなかった、そして危機意識が欠如しておるのではないかというようなことで再度一般質問で取り上げさせていただきました。そして2月の22日の日ですかね、市長に対して当工事は電気業者 A ランクの6社で執行されたと伺っております。そのうち特定の1社を除く5社が連名において壱岐市長に対し、発注者であります壱岐市長白川博一氏に対して申し立てをされたと拝聴をいたしております。まず第一点目でありますが、このいわゆる工事の設計図書並びに修繕箇所を特定するにはどのような方法でされたのか、そして見積もりは何社ほどに見積もりを依頼し設計図書の参考にされたのか、そして2点目といたしましては、いわゆる入札執行ですね、執行が普通であれば契約家、市におきましてはプロである契約家の方でなされるのが当然であろうと思うわけです。財政界ですね。この場合においては教育委員会で実施をされ、それも係長と課長補佐2人で実施をされておるという悠々しき事態であるということをお聞きをいたしました。そしてこの入札終了後に担当係長は入札に参加された皆さん方に対し陳謝をされております。今回の入札において特定の業者の見積もりを採用し最低制限価格を設け、すべて特定業者以外は低入札価格に以下に入札応札をされ失格になったということに対し陳謝をされておる。特定業者の今回は見積もりを採用した結果このようになるとは考えもしなかったという陳謝の言葉を申されております。私はこの係長は潔い男だなと 思っております。非は非として認めですね、今後にやっぱり改善をしていくという、そうした率先的な姿勢が伺えるのは非常に私は仕事のあり方としてはミスはあるけど、人生には誰もミスがないわけはございません。よく疾風に軽装を知ると申しますがね、やはり強い風を受ければそれだけですね、草木も強く育つんです。だからそうした観点で申し上げて、素直に陳謝をされたことに対しては高く評価をいたしたいと思います。そしてこれからまた私がお尋ねをした限りによりますと、上司に報告をしたのかと、当然報告をして、この入札の経緯を報告をしておられる、しておられないと言うならば、私は言いたい、決済を下ろしておるわけですからね。これだけ400〜500万の差があるで、450万ぐらいの約差があるんですよ。ですから決済を下ろす、すなわち対価をするということは、その折に疑念を持たねばならないのは当然であります。プロフェッショナルのね、域の代表する電気業者の6社がですね、そんなね、大それた見積もりが外れるようなことはするわけがないと私は考えておりますので、この件に関してもお尋ねをいたしたいと思います。そして上司が報告をし、上司に報告をし、かつですね、契約をするまで入札の日を含めて1週間以内に契約を締結することと条例でなっております。規則でもなっております。そうしたことがなぜその間にですね、上司が判断できなかったのか、適切に、私はね、管理職のね、危機感のなさをね、強くここで訴えたい。以上の件に関して教育長にですね、私が7分かかりましたんで、お宅に10分の時間を差し上げます。1分で答えてください。
2番目の、師匠の分についても一緒にお願いします。
全部申し上げました。
括弧2、
はいはい、括弧2に関してはですね、総合的にこの事態を受けて市長はどのように まず考えられるか、ね、入札執行権者として最高責任者としてどう考えられるかをお尋ねいたしたい。
落とし間議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長、
はい、久保田教育長。
4番、落とし間議員の質問にお答えをしたいと思います。まずどのような、冒頭議員の方のお言葉の中に小中学校耐震云々というお言葉をされましたが、これは消防用設備の入札のことですので、もし認識が違っておられれば改めておいてください。
そうですね、
はい、小学校中学校の消防設備の今回の取り上げ方だと考えます。どのような方法でされたのかということについてまずお伝えをしたいと思いますが、調査設計業務委託を現在の補修点検業者の A 業者にお願いをしました。委託業務として受け切らないという返事がありました。設計事務所ではないということだったと。ただ見積書は消防署に行きチェックをかけて作るので時間はかかるが作成をするということでした。よって見積もりはお願いをしました。 議員ご指摘のようにこの時点でその時間はかかる、あるいは補修点検業者でない方にももう1、2社はお願いをするべきだったと、私どもこの時点で一から見積もりをしていただくための労作を、妙な親切心を働かせてここで一社だけにとどめたということについては大きく反省をしております。で、今後このような形がないよう、すべてのことについては数社の見積もりで随意契約から含めて考えていきたいと検討しているところでございます。見積もりはよって一社で今回は進めたということになります。入札執行につきましては2月22日もお伝えしましたが、教育総務課長を他の要務に命じたためにその課長補佐としての役職のものを私が人材を育てる海でも係長と一緒にこの入札執行に当たらせました。これまでももちろんこういうことはあっております。1月20日の入札が終わった場での執行として担当した係長の言葉を、議員がお取り上げになりまして、その場に議員はおられませんので当然お聞きになった言葉だろうと思います。陳謝をしたということで、議員の方が受け止められているようですが、私の方にあった報告の文言はその陳謝には当たっていないと捉えております。正確に申し上げますと、会場の雰囲気が、何か違っていたということを察した係長は次のような補足をしております。見積もり業者に有利な結果となった以後改善するよう協議します。そう会場の皆さんにお伝えをして、その後会場からは特に意見も出ないまま、いくらかざわざわ感はあったものの解散をされておられます。よって入札の執行については不備はなかったと報告を受けた私の方は捉えたところでございます。それから議員がご指摘になる契約については1週間以内ということになりますので、1月20日から1週間間の1月26日に契約を一応しております。それまでの間に業者の方とか他からいろいろ委員会の方にお伝えいただいたことがありませんでしたし、私どももこのまま契約が結べるものと思ってしたところでございます。以上でございます。
はい、白川市長。
乙島議員の2点目、この件に関する私の見解ということでございます。本工事の入札執行につきましては財務規則及び建設工事執行規則並びに、建設工事等最低制限価格取扱要項に基づきまして執行いたしておりまして、入札日から7日以内に契約締結をいたしております。しかしながら今回問題になっておりますのは、工事費の設計価格算定において県の設計基準単価や物価資料等にも掲載がない特殊資材等については複数の工事業者から参考見積もりを徴収し見積もりの比較等を行い、より適正な設計価格の算定に努めなければならなかったところでございます。議員ご指摘のように特定の業者の見積もり価格をもって設計価格に採用したことでありまして、このことにつきましては競争入札の根幹に関わり大変遺憾に思っております。しかしながら今回の入札につきましてはすでに契約済みでございます。また受注者側には瑕疵がないことから 発注者側からの契約解除は法的にできません。繰り返しになりますけれども、受注者側に瑕疵があったものではないこと、また工事の履行に問題があるとは認められないことから、このまま工事を進めさせていただきたいと思っております。今後設計にあたっては規定のチェックリストにより確認を行わせるとともに、入札にあたって疑義が生じた場合は一時保留するなど慎重に行うよう指導してまいります。議員並びに関係皆様には不本意の点があるかと存じますけれども、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。
議長。
はい、音嶋議員。
今の答弁を聞いておりまして、市長は最高責任者としての責任を若干痛感しておられるなというふうに お聞きをいたしましたですね。ただですね、私は見積もり入札においてもですね、随意契約の中にも3社以上の見積もりを取るとちゃんと規則にもなっております。そして今回のいわゆる小学校消防用施設改修工事ですね、そして勝本中学校の消防用施設改修工事も同様ですが、特定の一社の見積もりを採用したということはですよ、当然その業者に優位に働くことになりはしませんか。私はね、これは完全にね、競争入札妨害罪、これに値すると思いますよ。一社のみの入札ですよ。一社のみの、いわゆる見積もりを採用し、それをベースとしてやるならば、当然そういうふうな結果になるであろうと私は思います。それで、まあ、市長もですね、申し立て書を、お持ちの時に業者に対してですね、私も過去に学校の設計をしたことがあるんですよということで認識を示されております。そうした時に、市場価格をですね、そのまま単価に入れた時はですね、ものすごく高い、約ね、6割ぐらいで入るんですよというような認識を示されております。私もそうであろうと、まあ、6割であれ、8割であれ、わかりません。しかし今回ですね、私は専門業者に精査をしていただきました。そうしますとですね、小学校の消防施設から申し上げますね。栄華小学校で99万3000コロビの84円、瀬戸小学校で658万1000円、石田小学校で64万2000円、合計で816万7000円。これぐらいになるんです、通常価格で言ったら。5社は全部これぐらいの積算をしておられるわけです。いいですか？経費を入れてもですよ。これで積算をして、お札をされて、すべて失格をしておるわけです。この特定の業者の見積もりを採用したために、よく私も耳は遠いですが、よく聞いとってください。栄華小学校はね、142万6千円。瀬戸小学校は1138万です。そして、石田小学校102万。これぐらいにやはりこう、あれですかね、差があるんですか、消防施設に。それをね、今、積算根拠をあれしましたら、要するに、定価が全て入っているわけですね。材料に定価。いいですか？定価。そして、経費は 50% 強入っているわけです。今までの教育委員会の工事で入札するときも 35% 以上に経費を見ることはなかった。修繕工事であれば1割ぐらいで全部抑えていた。 この金額にならないんですよ。いいですか。特定の業者が見積もって落札したのは予定価格が1380万6000円、この定価を入れ、そして経費は 55% 積み上げたのが1382万7000円。いいですか。これでオタクたちは設計に採用してるんですよ。だからこういう差が出るんですよ。こう税金の無駄遣いではありませんか。それも特定の業者一社の見積もりを採用し、ね、随意契約だってすれ、そして見積もり入札ってすれ、複数の業者の見積もりを採用してやるのが通例ではございませんか。ね、そして陳謝とは、さっき係長の行為を陳謝とは、私が言葉の選びようがね、間違っていたと思いますが、教育長の言われた認識であろうと思います。しかし、その係長はですね、高潔な方であると思いますよ。こういう結果にまさかなるとは思わなかったと。いいですか？正直な人間ですよ。それをね、上司がね、うやむやにね、葬ろうとする。闇に葬ろうとする。こういう体質こそがね、今問われてるんですよ。いいですか？違いますか？私が言うことが。市民の皆さん、よく聞いてください。違いますか？特定の業者に有利な入札禁止ではありませんか。そして今までの修繕工事であれば、すべて最低制限価格なしでやって、今回はありになっとる。それはですね、市民委員会で決定されることですか、僕がとやかく言うことはありません。市民委員会の長は副市長でありますので、ね、それは出向の権限でありますから、我々はとやかく言う問題ではないけども、これだけの差があるということなんですよ。これだけの。どう弁明されるんですか。私はね、どうかすれば、競争入札妨害になりますよ。そして、壱岐市のホームページの中にですね、財務規則がございます。いまだにですね、最低制限価格は、3分の2とすると、工事価格に載っています。そして、いいですか？壱岐市建設工事の壱岐市建設工事最低価格取扱要項ということには、90から 90.99 までの間分、そしてランダムを引いて、ね、90点ランダムということは、2社のくじ引きでやる。なぜここら辺整合性がないんですか。あ、優秀な職員がおって、なんでこういうふうに違うんですか。財務規則と最低入札制限価格要項と、なぜ変えないんですか。違いますか。今までの件に関して局長答弁をお願いします。わかりやすく簡潔に。さっき8分与えましたら、今度5分。質問者に権利はありますのでね、いいですか、5分でお願いします。
はい、久保田教育長。
議員の今のお尋ねの中で、一つ明確にしておきたいことがございます。最低制限価格についてでございます。でこれは実は1年前の1月27日に同じく消防用設備で入札をしていただきました。これは修繕費扱いでいたしました。その時の予定価格と競争入札による落札はここになります。先だって22日に議員がご指摘になりました 33.5% ぐらいの 落札額になってくるというのがその時の状況でございます。その時に入札が終わりましてから、ご出席の9社の皆様方の中から A ランクの所属されるお方が挙手をされまして、実は私どもの方に要望をされました。それは。ほぼこういう意味でした。中小企業は最低制限価格がないと叩き合いになり、大きいところに太刀打ちできないから最低制限価格の設定をお願いしたいと。出席された方は多分お聞きになっているはずでございます。静かな中で、着席をされた中での挙手起立による発言だったと聞いております。当時の教育総務課長山口がその旨を聞き、今後検討させていただきますとしっかり答弁をいたしました。そのことも含めまして、27年度の当初予算を扱うときに、小学校15校のうち整備点検等を報告をいただいた中から、緊急性のある3校について、中学校1校についてこの消防設備の工事をすることにしたときに、金額的に見ても工事費扱いにした方がよかろうということで、私どもも工事費扱いとして今回ずっと考えて取り組んできたところでございます。まずこの辺については、工事費設定の理由を、そして最低制限価格が当然規則に従って設定されるということについてのご理解は正しく持っていただければと考えております。先ほども申し上げましたように、一社で見積もりをしてしまったというこの妙な私どもの働いた親切心が、今回おっしゃる通りでございます。反省をしております。中学校の1校と小学校の3校分について、次のような資料もどこかで見たことがあるわけですけど、ちょっとご覧いただきたいと思いますが、つまり小学校はこういう形の並びになっております。これは3校分でございます。おっしゃるように予定価格と落札価格とがこういう形になり、議員がご指摘になっているこの開きだということだろうと思います。じゃあ全く同じ手続きで進めてきた中学校1校の分についてはこういう形になります。ひとまず議員のお言葉にすれば、開きはそこまで疑惑を感じるような形はなかったということでしょうか。2つを並べてこう見ていただきますと、分かられると思います。係長が感じましたこと、報告を受けて私どもが感じましたことも同じ手順、一社見積もりの日は認めますよ。で、同じ手順でしてきたときに、やはりこういう形で一つは開きがあり、一つはこのような形になるというのは、どこにその違いがあるのかというのは誰もが分析を進めるところだろうと思います。おっしゃるように小学校の場合は特殊部材器具を使う形になります。それはパッケージ型消火器というのがありまして、これを瀬戸小学校は消防署の指導に従ってやった場合、瀬戸小学校だけで校舎6、体育館3、9台設置する形になります。このパッケージ型消火設備が議員のおっしゃる定価で考えると65万でございます。インターネットで一応私どもも調べまして、4社ほどが65万とか63万5千とかいうのを確認はいたしました。なおかつこの機材を入札でしているところのものを取り寄せましたときに、そこでは53万1台についてですよ、53万、50万、49万8000という入札が実施され、 49万8千という落札結果を調べたところでございます。そういった意味で議員ご指摘になる定価と市場価格についての考え方が今回工事費になったとき、私どもにも十分差はあったとは言いません。不十分な勉強不足の面はあったとは思いますが、ひとまずこの見積もりでいただいた分の定価に準じた形で設計図書に携わったということになります。他にも部材器具として考えられますのは、これが実はそのパッケージ型でも非常にこう6社が見積もっていただいた金額的に差があるわけです。実を言いますと、で極端に言うと、ここで一番低い方は400万以上こう離れているわけですね。でそれぞれがどういったメーカーの商品をお使いいただいたり、どういったこれまでの業者の方との信頼関係がある中で、いかに、まあ、市の財政に迷惑をかけない形での部品をお取り入れいただくかという努力はしていただいてますから、価格をギリギリまでお下げいただく中での入札に臨んでいただいているということは分かりますが、先ほど申しました最低制限価格を設けて進めたというところは、やはり業者の方にも一定ある程度の仕事をしていただいて、きちっとした形での生活の保障にもつながるということも裏付けとしては当然必要だとは考えておりますが、おっしゃるようにまだまだ私どもの精査の仕方には十分さは足らなかったと、それは考えております。
はい、音島議員。
はい、教育長が今見解を述べられたようにですね、最低制限価格を設けるということはですね、私は今のご時世に合うと思います。すべてですねデフレ経済、いわゆる安いだけがですねいいんではないと、やはりそこに生活をしていく上ではある程度のコスト線引きというのは必要、それは共有しますですね。ただその採用する過程、見積もりを採用する過程、それがですねそもそも間違っておったと、そして係長と課長補佐2人でですね入札をさせること自体の判断の誤りがある、そうでしょ。この議場で採決をするとしますね、部数で採決して割れますよ、極端に言って。まあ土屋議員がありますが、土屋さんはこう考える、私は反対の考える、誰が第三者が判断するんですかね。チェック機能働かないじゃないですか。市になってからは専門職が増える、合併効果として増える、そうした知識が蓄積されることは知識を引いた上でプラスになるというふうに私たちは聞いておりました。契約のプロは財政課じゃないですか。今回財政課が蹴ったんじゃありませんか。いろいろ手続き上が遅いとかそういうことはないですか。あ、市長はそういうことをですね触れておられるみたいですよ。あまりね食い違うような発言はしないがいいですよ。それとですね、私はですね組織の在り方を問うてるんです。それはやはり職員であっても上司にですねまず相談をしないで勝手にやることはないはずです。あるならば皆さんたちが今議会にね提案をしておられます職員の高級、松田議員の方から質問があったと思いますよ。どういうのでね、高級するのか。あ、どういうふうな感じで評価するのか。仮に、今回の係長を一生ね、例えばこのミスをしたから、お前はもうダメだ。 いうこともできるんですよ。すべて皆さんたちは決裁を下ろしてるんですよ。印鑑を押した意味が分かりますか。自分たちはね、逃げておいて、まず一番先は課長じゃないですか。その次誰が押したんですか、この決裁の印鑑を認めると。私ね、そこら辺が分からんとね、あの教育長はね、トラストミープリーズ、私を信じてくださいと言ってもね、私はね、信じませんよ。誰が印鑑をしたんですか。そして最終的には市長の後任はですね、契約の時は総務課長が管理するようになっております。誰が最終的に市長の印鑑をして契約したんですか。局長、答弁を願いたい。誰がどういうあれで市長まで行ったのか、決裁委員が分かるはずです。答弁ください。
はい、久保田教育省。
先ほど申しますように、課長補佐と係長を入札執行の場に立ち会わせたのは私でございます。私がその業務を執行できると判断をしてそのように命じたと、これは先の議会でもそう申し上げました、はい、そういった意味での責任は私にあります。職員を育てる場を持つということも上司の役割だというのを長い生活経験の中で思っておりますので、まず一つです。そして決裁の印鑑は私がもちろん押しますので、ただ議員がおっしゃるようにこの工事費の金額がありますので、この金額については明確に市内壱岐市のこういう事業を推進していくときには最高決裁者は誰という形が区分がございますので、その中で対応を適切にしているところでございます。なお先ほど財務課の方とのやり取りについて言われましたが、工事費にするとか修繕費にするというのが明確にですね、1000万なら1000万という数字はありません。それは私どもとしてはこれまでのやり取りの中で目安としてそのような数字があるだろうとこう考えております。よって22日の時にもそのようにやり取りの中から申し上げながら、なおかつ最低制限価格の必要性を認めて取り組んできたというところでございます。
はい、音島議員。
教育長はすべて、私が、委任をしたと。形的には市長が教育長に委任をしたようになるわけですよね、形はですね。そして本来契約というのはですね、財政課の方でしてるのが通常じゃないんですか。今までにですね、会話を通じて出向権者としてですね、あるべき姿であったのか、今後ですね、改善をすべきはですね、改善をしようとするのか、そこら辺のね、見解を明確に市長から、市長にね、お尋ねをして、もうこれで質問は次に移りますので、簡潔に。
はい、白川市長。
先ほど申し上げましたように、見積もり、設計図書の作成段階で、これは先ほど申しましたように、入札の根幹を揺るがす、自分が、正直申し上げてまずかったと思っているわけです。そういった中で、契約担当、財政課、そういったことについてもですね、ちゃんとやはり指導してまいります。今回の契約当事者は私でございますので、決裁がどこまであったとかそういうことではなくて、私にその責任がございます。
はい、音島議員。
意気弁で申し上げた大変申し訳ないんですがね、 故意な老いをせがむる。よく言いますよね。故意な故意をせがむるでした。すみませんでした。よう言いますね。ですから、すべて私は、執行の長であるべく、そして部署の長であるべくものは、すべて、俺が責任を取る。だからやりなさい。これぐらいにね、僕はチャンスを与えることは教育長に言われるようにね、当然と思うんで。ただですね、いざ問題が起こるとね、逃げまくる。真実は一つなんですよ。真実は一つ。私はそのことをですね、強く考えております。なぜかと言いますと、職員の皆さんも耳が痛くなるかもしれませんけどね、町役場の職員の時と市役所の職員になったら何かね、箔がついたみたいな感じでね、私たちにもね、ちょっとね、傲慢そうな態度で臨みますよ。住民の皆さんにはね、本来公務員というのは公僕なんですよ。住民のための公務員ですよ。逆になってませんか？権力がね、財政が、例えば財政規模が大きくなるとか、私はそんなことがあってはならないと。我々議員も、町会議員と同じような感じで、住民の皆さん一人一人の声を吸い上げて、やはり皆さんと共に作っていくのが、本来の自治のあり方であると考えております。以上を申し上げ、次に移りたいと思います。前回に引き続いて、芦部中学校の建設予定地問題であります。もう時間もございませんので、これは予備校議員の方が通告をしておりますので、私は駆け足で進んでまいりたいと思います。私が前回一般質問をしましたのは1月の16日であったかと思います。そうしますと早速教育長は1月のすみません、申し訳ありません。ちょっと私が錯乱をしておりますね。ですね、12月の18日ですね。16日です。そして、第一報を発行されたのが、12月の18日。そして、今日まで、ナンバー6までですかね、提出をされております。そうした中におきましてですね、私がもう、総合的に申し上げますからね、1、2じゃなくて、ここの中で強調されておるのはですね、旧芦部町において苦渋の選択をした中で統廃合を進めたと。保護者の皆さん方は大変大変心を痛められたという見解を申し述べておられました。同じことではないですか。旧五の浦町なんか4校ですよ。前提条件なしに、苦渋の選択としてですね、統合されたんですよ。いろいろですね、後に、どう言いますかね、要求をつければなるんですか。私はね、ここら辺、おかしいと思うんですよ。一種の、財政の中から支出してるんですよ。一期市政なんですよ。それで芦部中学校の父兄の皆さんから私はこれはですね、いただきました。落とし間議員、こうしてずっと発行されてるよと。私たちにはこういうのは見えないんですよ。ね、議員ですら見えないんです。入手することは困難なんです。そうした中でね、次から次へと進められる。そして前回、教育長はこのように言われました。私にね。要するに、議会の議決を受けて、地質調査、そして、 地籍調査もしておると。当然です。これが適地かどうかを判断するためにその作業は私は必要であると思うから、私自身も議案に対して賛成をいたしました。そしてかつ今回ですね、当地区は地滑り地帯ではないというふうに、府警の方に、お知らせで通知をされています。上は地滑り地帯なんです。いいですか。県道より下が地滑り地帯じゃなくてもですね、スライディング現象といって滑る現象というのは加速度的にですね、起こった時よりも下ほどスピード速くなるんですよ。そうしたこともね、今回の中には入れておられます。まあナンバー6まである人おられますが、これを総合的に勘案してですね、私は一気に市民の皆さんにもね、このことは当然知らせるべきであると思います。庁舎問題のね、建設の是非を問うときに、無償ず今五の浦中学校規模の校舎を建て替えるとした場合に13億ほどかかるということをちゃんと資料でありますから、いいですか。それに体育館、いいですね、造成費含めすと私今回の事業で20億はくだらないなと、ね、財政課長に言いました。どれくらい予算見取るのにまだ分かりませんと、分かりませんと。ですから自分なりに試算をしてみました。20億ですよ。それはね、学校施設環境改善交付金、そして合併特例債、いろいろな記載を使われると思いますが、借金なんですよ最終的には。ですから皆さんに開示すべきじゃないですか。平成31年にはね、中期財政計画においてはいわゆる収支のバランスが崩れて財政調子基金から持ち出しをするようになりますよ。将来に禍根を残すことであれば、住民の皆さん、市民の皆さんによくね、啓発をしてやるべきではございませんか。教育長の見解を求めます。
はい、久保田教育長。
4番落島議員の2番目の質問にお答えをいたします。お言葉の中に、例えばその郷の浦中学校等の統合について前提条件なしにというような表現をなさいましたが、それは適切な表現ではないと思います。当然統廃合の対象になる学校が一緒になる前に時間をかけて話した結果、現在ある施設を使ってするとすれば、旧無償図中学校を使ってスタートするということに歩み寄って合意を得た結果であり、一方的な形でしたということにはなりませんので、その辺どうぞ誤解のないように突きつけたということにはならないと当たります。それから現在芦部中学校の新校舎建設に向けての取り組みを進めている中で、総務文教厚生常任委員会からもご指摘等をいただきながら、住民保護者等への周知が十分でないとこうご指導を受けましたので、なるほど、その辺を抜かっていた。4年たち保護者も大きく変わっているし、スクールバスで通っている中で保護者の意識、子どもたちの意識も変わる中で、その辺についての示唆をいただいたものと思っております。地滑りにつきましては、議員のお話ですと、現在の地のすぐ上を上も地滑り地帯だという想定の中でのお話かと思いますが、少し指定地域はずれておりますので、その辺のところは私どもも確認をしているところでございます。当然芦部中学校の建設に使うお金は市民のすべての方でございます。全部の市民にいろんな面でお知らせをすることは適切で あろうと思いますが、今回は芦部中学校という校区がある中でのお考えとして、まずは芦部中学校の保護者、将来通うであろう芦部町内の小学校6校の保護者に対してお知らせをし、なおかつ少し遅れましたが議員の皆様方にも全てこのナンバー1からナンバー6まではお届けをしているはずでございます。いろいろお気づきがありましたらまた私どもの方にお知らせをいただきたいと思います。議員がおっしゃる禍根を残さないように適切な学校建設に努めてまいります。ここに作ってよかったとそう言っていただける建物にしたいと考えます。
議長。
はい、一般質問の時間は50分以内となっておりますので、簡潔に、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。最後に市長に、お尋ねをいたして、終わりたいと思います。今回の行政報告の中で、市長は、芦部中学校、建設は、進めてまいりたいというふうに、行政報告の中で、述べておられますが、今の、心境についてのみですね、お尋ねをいたし、私の一般質問を終わりたいと思います。
はい、白川市長。
教育委員会の組織と運営に関する法律、市長は教育委員会の意見を聞かなければならないということでございます。教育委員会は独立した行政機関でございますので、教育委員会の意見を尊重するということにつきます。